子です。情熱新潟、今回は株式会社北村製作所の取締役社長北村大作さんです。新潟市江南区に本社を置く北村製作所は、県民の足となるバスの車体からスタートして、現在はバントラックのボディ、携帯基地局、屋外設置型のシェルターなどのフルオーダーメイド設計製造を手掛けています。株式会社北村製作所の北村社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
当社一番最初、終戦間もなくの頃、バスボディの製造を始めました。それがこの箱物をやるきっかけです。
なぜそのバスだったんでしょうか。
それはこれからバスの需要がたくさんあるだろうと、いうふうなことで始めたんだそうです。
最初はバスから始まって、今は本当に多岐にわたりますよね。はい、この広がりというのは社長から見ていかがですか。
私らが予想していてこうなったんではなくて、やっているうちにいろんな展開が出てきたという、それの方が正解なんでしょうね。
でも製品が多ければ多いほど、こういうものを作ってほしい、ああいうものを作ってほしい、先ほど雑談の中でもありましたが、北海道の地域の方と沖縄の地域の方が欲しい製品というのはまた変わってくるんですよね。違います。
北海道とか東北では雪に対する対応が必要ですし、沖縄になりますと塩気の多いところでは錆の問題、それから台風が来ますので風に対する対応、そういったことで地域地域によって対応しなければならない条件が随分違います。
その地域に合ったような箱を作るっていうところはなかなかこう大変なんじゃないですか。
それはやっぱり現地現地のいろんな特色、いろんな気候条件、そういったものを研究しながらですね、やっていかなければならない、そういったことを地道にやってきた結果なんです。
それはこう新潟の会社として自信を持って全国に発信できる製品に、
今はそうですね。でも最初の頃はやっぱりいろいろわからないことが多くて、トラブルもいろいろありました。それを一つ一つ解決しながら、今はもうほとんど全国どこへ出してもどういった条件かってのが分かってますから、そういったノウハウも随分積みましたので、今はもう特に問題ないです。
社長が今までやってきた中でこれは大変だったなというエピソードはありますでしょうか。
気候条件がよく分からないで、その地方の人からこれでは使い物にならないというような、そのお叱りを受けたのもありますね。
そこからどうやってこう高い製品を作りたいという気持ちになっていくんでしょうか。
もちろんそういった地域に合った製品にしていくという、これは製造メーカーの責任でしょう。
それはこう従業員の方たちにはどのように伝えていかれるんですか。
それはクレームがあったら、きちんと対応する、逃げたりしない、そういった一つの基本的なポリシーでやってきましたから、
北村製作所の強みは何でしょうか。
やっぱりオリジナルの製品を作ってるということだと思うんです。人の真似をしない、人の真似をして同じような製品を作ってたら、結局は値段の競争にしかなりません。それではいい製品もできないし、結果として会社の利益も出ません。
どういったところが他社には負けないオリジナルなんでしょうか。
品質の面、アフターサービスの面で、そういったもので他の会社ができないこと、そういったものを特に心がけてやっています。
今アフターサービスという言葉が出てきたんですが、アフターサービスというのは具体的には。
全国に拠点がありまして、そちらの方からお客様のいろいろな話があった時にすぐに出れるような体制を整えて、それなりの人を配置しています。それから特にうちは受注生産全部やってます。お客様のいろんな要望をとにかく聞くと。最初は携帯電話の基地局、そういったものから始まりまして、最近は 太陽光発電のパワーコンディショナーを所有する局社、こういったものが大変多くなってます。
常に新しいものを探していくというところに、うん、やはりこう迷いであったりですとか前に進めなかったということはないんでしょうか。
いろんなことをやって全部がうまくいくわけではないです。それはそんなことはありえない。新製品の開発も1000やって3ついけばうまくいけばいい方だって言われてますよね。やっぱり10003つって言うんですけど、商売で6割勝てばそれは勝ちでしょうね。全部勝つ必要はない。うまくいくのが6割あれば会社はうまくいってるということだと思います。
世の中の役に立つものを作るをポリシーに掲げ、お客さんの思いを形にしていく株式会社北村製作所。ニーズに応えるための発想力とひらめきは若い社員にも浸透しています。
ものづくりで社長が大切にされていることというのは何でしょうか。
いろいろ物事を始めるときに、うん、積極的にやるということですね。やろうかやりまいかじゃなくて、とにかくやってみると、うん、うまくいくかどうかわからないけどやってみると、うまくいかなきゃやめればいい。
まずやってみて、
まずやってみる、やってるうちにまた答えが見つかるかもしれないですよね。
常に動き続けるということなんでしょうか。
そういうことです。そういうことです。
止まらないと、
止まらない。それは商売は止まったらダメなんで。
社長の頭の中は常にこう回転されてるわけですか。
いや、まあ夜は眠ります
けど夜は眠るという話があったんですけど、はい、そのものづくりの中でいろいろこうアイディアというものが必要になってくると思うんですが、社長はこう生活する中でどのようなところからアイディアをこう導き出してらっしゃるんですか。
いや、私は特にそんなアイディアなんか出してないんで、みんな若い人がみんな考えてますから。
でもその、若い方たちがアイデアを持ってくるわけですよね。それに対してこう社長をこう見てどうお感じになりますか。
時々これはこうした方がいいということもあるけれども、まあやってみろと。
まあでもその若い人たちからすると提出してダメだと言われるよりかはまずやってみろと言ってくださる、
そういうことですね。
社長がいらっしゃるというのは心強いですね。
どうでしょうね、それ。
じゃあ社長の原動力、力の種を伺いたいんですが、
とにかくやってみるということだと思います。やらなければ決して物事は始まらないと。
その思いはやはりこう会社の若手にも浸透していっていることなんですね、
と思ってますけどね。当社はいわゆる原点主義っていうのはやりません、失敗してもそれはそれでいいよと。失敗してもいいからとにかくやってみろということです。
はい、佐田社長、若者へのメッセージをお願いいたします。い
や、会社では上司の指示を待ってるんじゃなくて、自分から積極的に物事に取り組んでもらいたいと。若い人は特にそういったことをやってほしいと思っています。
会社の今後の展望をお伺いしたいんですが、
今やってる事業がいつまで続くわけではないという、必ずそのやっぱり流行り廃りがありますので、今の事業が下向きになっていった後、新しい事業としてどんなものをやるのか、そういったものをやっぱり常に考えていかなきゃならない。
今後の展開としてはまた新しい、事業展開を常に考えて先を読んでいかなければいけない。
そうですね。